週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、例年ねこの時期は新製品やサービスの買い時についてご紹介してますよね。はい、今年は結構この情報が大事になりそうですからね、しっかりお聞きくださいね。はい、どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2016年新製品買い時カレンダーと題してお届けします。はい、今年は得する制度改正、例えば電力の小売自由化やスマホ料金の見直し、子育て支援の新税制だとかが目白押しなんですよね。うん、
その他新製品の方を見てもですね、2大ゲームのドラクエにファイナルファンタジー、はい、プリウス SUV、恐竜レジャーといったブレイク候補が豊富です。
はい、今回の特集では2017年の4月の消費増税に備えて何をいつ買えばいいのか、得する買い方も含めてご紹介するんですね。
さあ、それでは最初はスマホと家電についてお話しましょう。はい、春の商戦以降、スマートフォンは通信料金も売れ筋端末も大きく変わりそうだというふうに本誌には指摘してあります。
そうなんですね。総務省の指導でスマホ端末の大幅な値引きが制限される一方でね、定額な料金プランの導入というのが見込まれるからなんですよね。で、総務省は端末を頻繁に買い替えてキャリアを行き来する人が得をするといった現状の販売方法を正すことを狙ってるんですね。
ああ、なるほど。MNP でキャリアを乗り換える人は高額のキャッシュバックですとか、料金の割引を受けられるんですけれども、一方で同じキャリアを使い続ける長期契約者は恩恵が少ないっていう、本来の考え方からすると矛盾したことが起きてますからね。
そうなんですよね。で、端末の割引が制限されるといわゆる実質0円の端末はなくなるんですよね。で、そこで人気を集めるのはスペックを抑えた割安な小型スマホなんですね。はい、で、ソニーは春モデルのエキスペリアでサイズ展開を増やして一つが4型になるようですね。あと春以降にはアップルも4型の iPhone を発売されるというふうに予想されてるんですね。
ああ、そうなんですね。はい、一方通信料金はライトユーザーに向けた 1GB 以下の定額プランが新たに用意されるようです。総務省は割安なサービスを提供する MVNO 仮想移動体通信事業者の利用拡大も図っていまして、 MVNO でも音声通話の定額サービスが利用できるようになる見込みです。
はい、まあ、そういったこともあってね、端末は手持ちのものを使って回線は MVNO に乗り換えるというような流れが加速しそうなんですよね。はい、去年9月に iPhone6S を購入した人が今年3月から SIM ロック解除ができるようになるということも追い風ですね。
そういうタイミングもありますね。さあ、それからデジタル家電の方を見てみますと 4K テレビが本格的に普及しそうだと書いてあります。
はい、まあ、長い間ね 4K 普及の課題と言われていたコンテンツ不足なんですけれども、これは Netflix のようなね 4K 作品を提供する動画配信サービスの広がりで徐々に改善されてるんですよね。はい、でそれに加えてテレビ自体の寝頃感というのも高まってきました。
中位クラスの 4K テレビだと50型台が20万円前後、40型は10万円台の前半まで下がっていまして、ある調査によるとテレビの購入を考える人の半数が 4K テレビを検討しているそうですね。
はい、一般的にテレビは年始めに新モデルが発売されて夏前から値が下がるんですね。はい、それに今年は8月にリオ五輪とパラリンピックというのがありますよね。
そうですね、
家電量販店で大キャンペーンがね繰り広げられて買いのチャンスになるでしょうね。
ちなみに 4K テレビの上位機種は去年からハイダイナミックレンジ HDR という新しい映像規格への対応がトレンドになっています。
はい、ダイナミックレンジは再現できる明るさの範囲のことなんですけれども、 HDR 対応と非対応の機種を比べると、まあ、この映像の差というのは一目瞭然なんですね。
そうなんですね。この HDR 規格を追い風に有機 EL テレビが再び脚光を浴びそうですね。
はい、有機 EL テレビは色の再 再現性とかダイナミックレンジで液晶ディスプレイを上回りますからね。 HDR 映像でより力を発揮するんですね。今日本で買うことができる HDR 対応の有機 L テレビというのは LG 製の EG9600 シリーズだけなんですね。
こちら55型の価格は税込みでおよそ58万円、うん、同じくらいのスペックの HDR 対応 4K 液晶テレビより20万円くらい高いということになりますね、はい、
ただパナソニックも有機 L テレビに参入してるんですよね。去年からヨーロッパで販売を始めていて年内には日本での発売も期待できますからね。ラインナップが揃えば寝頃感も出始めそうです。
うん、さあ続いては今年の制度改正について伺います。今年は一般家庭向け電気料金の自由化ですとかスマホの割安な通信プランの導入といったような生活コストが下がる得する制度改正、こちらが目白押しのようですね。
そうなんですね。まず1月の初旬から始まるのが安い電気料金プランの競争なんですね。で、新しく家庭向け電力市場に参入する新電力各社とね、既存の電力会社が対抗するわけですね、
はい、
で実際に新料金が適用されるのは4月1日からなんですけれども、早い時期に顧客を、ね、取り込みたい各社がこぞって新料金の発表に動くというふうに見られてるんですね。
この家庭向け新電力のキープレイヤーといいますと東京ガスや大阪ガス、うん、JX 日光日赤エネルギーといった自社で発電所を持つ会社ですね、
はい、
その他にも日本卸電力取引所ですとか家庭向けの小売をしない新電力から調達する関西電力の通信子会社 K オプティコムですとか東急電鉄の子会社東急パワーサプライといった多彩な顔ぶれが揃っています。
はい、まあ、その電気の、ね、使い方にもよるんですけれども、
はい、
電気料金単独での値下げ額というのは多くても年間数百円から数千円なんですね。
そのものなんですね。
まあ、もともと家庭向けの電気事業というのは利幅が少なくて新電力がコストを抑えて利幅を削っても限界があるんですね。そこで新電力各社はガスや通信料金といったものと電気のセット割で割安感を強調しているんですね。
東京ガスはインターネットサービスプロバイダー各社との連携を模索していまして、うん、先ほどの東急パワーサプライも電車の定期券ですとかあと東急系のケーブルテレビ局、うん、イッツコムの固定通信とのセット割を出す構えです、
はい、で迎え撃つ既存の電力会社も同じ戦略なんですね。例えば東京電力は関東で日本ガスと組んでそれ以外ではソフトバンクだとかの、ね、セット割を展開する計画なんですね、
うん、
で東京ガスのような都市ガスは規制料金なんですけれども LP ガスは自由料金なんですね。なので日本ガスの LP ガス提供エリアでは強力なセット割が出そうですよ。
うーん、それに顧客基盤を持つ既存の電力会社やガス会社といったところは独自のポイントをつけたりサービスを広げたりするところが多いようです、うん、電気とガス通信といったセット料金にポイント還元も加えたいわゆるトリプル割の安さが焦点の一つになりそうです、
はい、
ちなみに電気自由化が実施される4月からは子育てに関わる税改正も行われるということですよね。
そうなんですね。例えば自宅を3世帯が同居できるように改修した場合キッチンや浴室だとかの工事費の 10% が25万円を上限に所得税から控除されるんですね、
はい、
それに住宅ローンの利用者も年末の残高から 2% が5年間、うん、税額控除されるんですね。これは祖父母との同居を促して共働き夫婦が働きやすくするという狙いがあるんですね。
へー、その他にも不妊治療の薬代ですとか産後の健康診断の費用なども1000万円まで贈与税がかからないようになるそうです、まあ、こういった得する制度改正を活用して賢く暮らしたいですよね、
はい、
週刊日経トレンディ後半はレジャー施設やゲームといったブレイク候補をご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は2016年新製品買い時カレンダーと題してお届けしています。
さあ後半はまずレジャーや施設についてお伝えしましょう、
はい、
去年映画ジュラシックワールドが興行収入で年間1位と、まあ、大ヒットを記録した勢いを借りて今年は恐竜がレジャーの主役に躍り出るようです。
そうなんですね、まあ、その中でも最大の注目はユニバーサルスタジオジャパンのジュラシックパークエリアにオープンする する新型ジェットコースターのザ・フライングダイナソーですね、
はい。
まあ、これは一般的なねこの座るタイプと違ってで体を下に向けたうつ伏せの体勢で進むフライングコースターなんですね。下に向いてるという、
はい、
怖い感じですけれどもね。コースの全長は1124メートルで最大高低差はおよそ40メートルもあるんですよね、まあ、フライングコースターとしては長さも高低差も世界最長最大なんですね。
さらにですね、うん、コースの途中で360度回転するといった、これまでにない迫力が味わえて2014年にオープンしたハリーポッターエリアに続くヒットになるのは確実ということなんですが、
なんかすごくこの声のトーンをどうしちゃったんでしょうか。
ジェットコースター本当に嫌いなんですよ僕。
そうなんですか。
お金払って寿命を縮めるっていうのは全く理解できないんですよ。
でもこれどんな感じなんでしょうね。っていうか360度回転ですよ。下向いたまま回転、
うつ伏せでしょ、
うん、
危ないです。
怖いです。
うん、個人的にはおすすめしません。
いやでもねこれ絶対行列できますよ。
ですよね、
はい。それから7月には名古屋市緑区の大高緑地の中にディノアドベンチャーライド名古屋という施設ができるんですね、
はい。
これはジャングルの中にイグアノドンだとかトリケラトプスといったおよそ30体の実物大の恐竜模型というのが並んでいて、はい、そこをカートに乗って巡るというライド型のアトラクションですね。
もちろんこの恐竜の模型が動いたり吠えたりするという仕掛けになっていまして、うん、迫力は十分です。
はい。他にもね3月からは恐竜博2016が国立科学博物館で開催されますね、
はい。
まあ、前回の恐竜博2011は55万人以上動員して2011年の展覧会トップの記録なんですよね。
今回は全長15メートルにも及ぶ史上最大の肉食恐竜スピノサウルスの復元骨格を筆頭に日本初公開の展示がたくさん用意されるということで、まあ、こちらも大混雑になりそうですね。
なんか本当に恐竜イヤーって感じですよね。
そうですね。
やっぱ恐竜は人気なんですね、はい。そしてもう一つ大きな盛り上がりを見せるのは鉄道ですね。
いいですね。
ちょっとやばいですね、はい、またちょっとこの話題になってくるとあれですけれどもね、東京から新函館北斗間をねおよそ4時間で結ぶ北海道新幹線が3月26日に開業しますね、
はい。
それに4月29日には日本最大級の京都鉄道博物館というのがオープンします、うん。展示する車両数というのは53両で SL から500系新幹線去年3月に引退した寝台列車ねトワイライトエクスプレスまで運営する JR 西日本の車両がずらりと並びますね。
自分はジェットコースター嫌いだけれども家族がどうしても USJ に行きたいという、ね、お父さんお母さんはですね
ってことですか。
そうこっちに行った方がいいもう別行動
全然声のトーンが違うんですけどもって言って、
はい。運転手の方が実際に使用する訓練シミュレーターを使った仕事体験コーナーというのも用意されているようでして、はい。まあ、鉄道ファン以外のファミリー層にも賑わいそうですあれ
このテンションの高さは一体何なんでしょうかって、
ね、失礼しました、
はい。他にも新しい観光列車が相次いで運行されるんですね。中でも今年は沿線の特産品だとかを使った食事を提供する美食列車というのが各地で採用されるんですね、
はい。
例えば西武鉄道は春に全席レストランの列車を投入します。
全席ってすごいですね、
うん。
こちらはゆったりとしたシートで食事が楽しめるオープンダイニング車両に加えて、シェフが目の前で調理するオープンキッチン車両といったものまであります、
はい。
運行区間は池袋や西武新宿から西武秩父間などを予定しています、うん。主要ターミナル駅から出発して食事を提供する観光列車というのは珍しいですから、まあ、気軽に利用できるというのが売りですね。
そうですね。これ楽しみです、ね、
楽しみです。
それに今年は2020年の、ね、オリンピックを控えた東京が様変わりするんですね複合施設ではグランドプリンスホテル赤坂跡地に東京ガーデンテラス清井町だとかがオープンするんですよね、
はい。
あと大手町には全館畳敷きの日本旅館星のや東京が開業します。
大手町でこの番組収録してるんですけれども、うん、そこに日本旅館ができるっていうのがちょっとピンとこないですね。さあ続いてはゲームとエンタメの新製品見てみましょう、
はい、
日本を代表する2大ロールプレイングゲームのドラゴンクエストとファイナルファンタジー、こちらのナンバリングタイトルが今年揃って発売されます、
はい、ファイナルファンタジーの新作15ですね。これはプレイステーション4と Xbox One の2機種で発売されるんですね、はい、開発には実に10年もの時間を費やしたそうです。その要因の一つはバトルシステムの変更なんですね。15はアクション RPG になって、これまでのコマンド選択式ではなくてキャラクターを操作して戦うんですね。
それからドラクエシリーズの新作ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めてという作品はですね、 PS4 と Nintendo 3DS で同時発売されます、うん、基本的なストーリーは同じなんですが、それぞれのハードの特徴を生かした内容になるそうです、
はい、最近ね据え置き型ゲームのソフトというのはやや勢いがないんですけれども、はい、ただ今年はね100万本以上の売り上げが確実なこの強力ソフトのね揃い踏みということで、ゲーム市場がね盛り上がりそうですね、まあ、それによってねゲーム機本体の売り上げも増えそうです。
それに今年のゲーム業界にはもう一つ明るい話題として、はい、VR バーチャルリアリティの本格的な普及というものがありますね、
はい、そうですね、この昨年12月に発売されたサムソン電子のギア VR に続いて、オキュラスのオキュラスリフト、ソニーコンピューターエンターテインメントのプレイステーション VR といったね VR ヘッドセットが次々に発売されます。
去年のヒット商品の発表会の会場でプレイステーション VR を僕体験してみたんですけど、ね、すごいんですよ ね本当に VR ってこんななんだって分かってとっても楽しみになっているんですけれども、うんうん、まあ、ユーザーの動きに合わせて映像の画角が変わって、まあ、その場にいるかのような没入感を得られることができますから、まあ、ゲームの楽しみ方というのを VR が根本的に変える可能性がありますね。
そうですよね、これ本当に体験してみないとなんとなくわからないんですけれども、はい、体験すると世界観変わりますもんね。
本当変わります、
うん、例えばねホラーゲーム作品ではね、振り向くと背後から迫るゾンビがいるっていう風にね、まあ、これまでにないスリルが味わえるわけですよね。
いやそれはいらないんじゃないですか。
ちょっとこのゾンビネタというとプッと誰か顔が浮かんできますよね。
あの方ですね、
はい、すでにさまざまなメーカーがゲーム開発を始めていて、春に予定されるプレイステーション VR の発売の時には数十作品が投入される見込みなんですね。
ちなみに VR が盛り上がるのはゲームだけではないようです、うん、VR ヘッドセットの普及で360度 VR 動画にも注目が集まっています。すで、はい、にディズニーがスターウォーズフォースの覚醒の世界観を取り入れたムービーを公開したりと、まあ、ハリウッドは VR 動画に積極的です。
はい、他にも白猫プロジェクトといったスマホゲームを運営するコロプラありますね、はい、ここは去年360度動画の専門会社を設立したんですね。映像作品に加えて例えば EC サイトで360度動画を使えばユーザーがあらゆる角度から商品を確認できますよね、
はいはい、
こういう使い方もあるわけですよね、うん、VR 空間はパソコンやスマホに次ぐ新たなプラットフォームになるかもしれません。
最後は車の買い時についてです、
はい、
トヨタ自動車が去年の12月に発売した新型プリウス、うん、こちらなんとおよそ6万台もの事前注文があったそうで、うん、今から注文しても納車が4ヶ月以上待ちという超高スタートを切りました、
ね、そうですね。プリウスはハイブリッドシステムやプラットフォームをリニューアルして最高燃費は1リットルあたり 40.8 キロに到達しましたね。
すごいですね、
同時にね走行性能が格段に高まってプリウス初の4輪駆動モデルも追加されました。寒冷地に住む人の需要を新たに取り込んで販売数が、まあ、とにかく増えるというのは確実ですよね。
一方去年の4月から軽自動車税の増税で不振が続いている軽市場ですけれども、はい、こちらも期待の新モデルが発売される見込みです、はい、ガソリン車ながらリッター40キロの壁を超える可能性があるというダイハツ工業のミラーイースです、
はい、現行モデルの最高燃費はリッター 35.2 キロなんですけれども、2014年に、ね、リニューアルしたスズキのアルトに差をつけられてますから燃費の良さで巻き返しを図るというのは確実でしょうね。
次期ミライースは去年公開された D ベースが原型になると見られます、
はい、
現行モデルから車体を大幅に軽量化して電磁波を使ってエンジンの燃焼効率も改善しているそうです。発売は年末と予想されています。
はい、まあ、こうしたね注目モデルを買うならば最近のプリウスのように納期が数ヶ月先になるっていうことが多いんですよね、
はいはい、
なので発売後すぐに注文する方が賢明ですね。というのもナンバー登録が2017年4月以降になると増税後の消費税 10% が適用されるからなんですね。
ああそうですね、
うん、増税って遠い遠いと思ってたらそういうことになっちゃうんですよね、はい、一方でね納期が早い車ならば2017年1月の初売りから販売会社が決算を迎える3月までを狙えば有利な価格を引き出しやすいはずなんですね。
今発売中の本誌日経トレンディ2月号には今回ご紹介した今年の新製品あるいはサービスの買い時についてご紹介しています。あとその他にもですねブレイクしそうな商品サービスといったものも紹介しておりますのでぜひお読みください。今週は2016年新製品買い時カレンダーと題してお届けしました。
カタボーズ J
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るハタボーさんが今週一番気になるものは何ということで、ハタボーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう、はい、
スターウォーズ関連を
持っております。お、まあ、まさにね、今日本全土がいや世界中が興奮のるつぼにある、ね、はい、スターウォーズですけれども、
私の周りは盛り上がってます。皆さんの周りはどうでしょうか
ということは、ハタボーさんはゾンビには限らないわけですね。
いやでもいやゾンビが一番好きで2番目はラブコメが好きで、
お
で SF は3番目です。
3番目なんですね、
はい、です、
うん、この後のテンションが若干心配ですけど、はい、どういったものでしょう、
はい、映画の方はもちろんなんですけども、うん、まあ、やはり関連グッズやイベントが盛り上がってまして、うん、まあ、ちょっと2つ紹介したいんですけど、はい、まずこれあまりにもちょっと脱力だったのでちょっとどっかでいつか言いたいなと思ってたんですけども、タカラトミーアーツがですね、うん、発売した、スターウォーズボイス&ミュージックプッシュという商品なんですけども、うん、チューバッカとウィッケット、うん、おなじみのキャラなんですけども、はいはい、お腹を押すと声が出るんですが、うん、このチューバッカとウィッケットは人間的な言葉を喋らないキャラなんで、
そうですね、
はい、とかうーとかっていうキャラなんですけど、うん、はい、それの声が、うん、ランダムに20種類入っているというですね、ファンじゃない
声が、
うーとかうーっていう声が20種類で、開発者がすごい好きで名シーンから撮ったんで全部違うシーンなんですけど、ファンじゃないとわからない
全部アートがうんにしか聞こえない
ってファンならわかるんだ
あのこの開発者のことはもうわかると、
すごい
聞き分けられると言っているそうですね。で、まあ、ちょっと面白いものが、まあ、見た目も可愛くて、
可愛い、本当に可愛いですね、
はい、面白いなと思いました。
うん、
まあ、グッズはいろいろあるんですけどちょっと脱力なのと、はい、で本命なんですけども、はいはい、ディズニーランドの方の、はい、スターツアーズアドベンチャーコンティニューというものが2月の2日から新作スターウォーズフォースの覚醒の世界観を楽しめるシーンを加えたスペシャルバージョンがスタートします。でしかも期間限定で、はい、9月の7日までということで、うん、まあ、半年ちょっとでしょうかね、うん、しかやらないということで、うん、これはちょっと長蛇の列になるんじゃないかなという、
う
ん、映画館の方でも今回フォースの覚醒の方は 4DK がまたたくさん実施されていて、うん、まあ、これに合わせて、うん、あの 4D を投入したという映画もたくさんあるんですけども、うん、まあ、もうそれを当然上行く世界観ですので、うん、さらなるスターウォーズにハマりたい方、新作の世界にハマりたい方は絶対これに行くべきじゃないかなという、うん、はい、感じでございます。
自分はどうなんですか？
僕は
あれ
並ぶのが苦手なんですよ
あでもその気持ちちょっとわかるな。
並ばなかったらもう今すぐでも行きたいんですけど、今すぐでもまだ2月からなんですけど、すぐにでも行きたいんですけどね、なんとかして 並ばない裏技を見つけれないかなと。
ただそれはね、まあ、よくやるんですよ。
特集で
混雑回避の裏技やってみましょうかね、う
ん、はい、あの本誌で、主要なテーマパークの行列回避術の特集組む時って、うん、これ一体どうやって取材してるんだろうなと思うぐらい、うん、あの詳細な裏技が載っていますので、
う
ん、
あ、じゃあちょっと担当でね、うん、こう隅々までこう、うん、探していただいてっていうのはいかがでしょうか。
なんとかスターウォーズにだけにでも並ばずに
入れると思うけど
ね、まあ、なかなか正面突破以外の方法がなさそうですけれども、はい、まあ、それが始まる前から大混雑、うん、あるいは売られる前から大ヒットが見えるぐらい、うん、そのスターウォーズ関連の、グッズやアトラクションサービスといったものが、まあ、注目されているということですよね。
そうですね、もう本当にその、はい、とにかくグッズがすごく多いし、プロモーションとかイベントとかもすごい力入ってますよね。
さあ、ということでハタウォーズスコアに参りましょう。このスターウォーズ関連のアイテムやアトラクション、うん、ホニャララどう10点満点でお願いします。
はい、あの本名はスターツアーズザアドベンチャーコンティニューって言ったんですけれども、うん、先に言ったボイス&プッシュが可愛すぎて本当に欲しい度10です、
うん、どんだけ長くなるんで、どんだけ長くなるんでしょうか。
しかも本題って言った後それを否定するっていうすごい構成になっちゃいましたけれども、
やりたいんですけどね、うん、こっちちょっと可愛すぎてです
ね。まあね、確かに机の上に置いておくとね、殺伐とした光量前ちょっと和めそうですね。
中ばかに癒されたいです
ということで、ハタボーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。ハタボーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。次に使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、
はい、
まあ、いろんな制度の変更ですとか、うん、新製品の登場っていうのがあったんですけれども、うん、その発行人が実際に買いたいなだとか使ってみたいなだとかっていうものってありました？
そうですね、またそういうことで悩みますね。
僕はやっぱり何と言ってもですね、京都鉄道博物館。
まあ言うと思いましたけどね。まあ、それはね、はいはいはい。
一応自分がそれを言いたいがために先に発行人に振ってみたという非常に不真面目な振りをしてみたんですけれども。
いや、ただね、本当にあのそれこそスマホっていうのもそうですし、テレビですよね。さらに、なんかやっぱ観光列車っていうか、そのちょっとオープンキッチンのあの食堂のやつね。
ね、
楽しそうです。も楽しそうですしね、なんか楽しいことがいっぱいというか、まあ、我々 その12月号で行ったヒット予測ということも、実にいろんな商品だったりサービスっていうのが今年ね登場するということを予測してまして、はい、そういう意味で言うとちょっとこう今年は明るい気運というかね。
そうですね、
商品もいっぱい出てくるだろうし、サービスもいっぱい出てきて、そして皆さん我々使う側もそうなんですけども、来年のね消費税前にちょっと買っちゃおうかなっていうようなね、そういう気分も高まることが予想されますよね。
はい、
そういう意味でいろんなことがちょっと期待できる年かなという気がしますね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と、
ジェットコースターと VR のホラーゲームはいらないじゃないですか、上田貴司でした。